皆様こんにちは。新さんどうもご紹介ありがとうございました。こちらがお世話になった方なんです。暑い中に暑くしてたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございました。こういう場に、招かれましたことをまず御礼申し上げます。平和について一人でも多くの人が、考え真面目に考えて平和に生きるようになってほしいと願う者の一人として、こうして皆さんと一緒に平和について、共に考え、平和のために祈ることができることを大変嬉しく思います。私もまだ、駆け出しのようなもので、もともと私自身は実は災害被爆と一応認定されておりますが、母が村上でしたので、しかし原爆落ちた時はですね、三ツ山というちょっと山の奥の方にいましたので、災害直接の被害はなかったんですが、3日ぐらい後にですね、母の実家に行ったと、入市という町に入ったということで、被爆の認定を受けまして、母はもう10年ぐらい前ですね、亡くなりましたが、私は幸い今一応原爆検知にやっておりますけれども、今のところはこれといった悪いものは出ておりませんが、そのうちポッと出てくるかもしれませんが、そういうこともありまして、私の母も妹2人ですとかですね、母の母、私の祖母も、1週間のうちに亡くなりましたし、やはりその平和についての関心は前からもちろん持っておりました。しかしこの必要になって、どういうわけか3年前にですね、本当にどういうわけかわからないんですが、社会主義委員会の委員長になってくれないかと言われまして、どうも長崎は長崎の人間というのは祈るばかりでね、社会問題に疎いとよく言われます。祈るだけでよろしいというのが長崎の人だろうと。それで社会主義委員会というのは特に政治委員長が少し突出したというかね、目立っておりましたので、少しブレーキかける役を頼まれたんじゃないかと思うんですね。あんまりところが私が委員長になったら途端に走り出したもんだから、ちょっとみんなおろおろしているような感じがあります。この前は3月にはですね、ワシントンまで行ったもんですから、何のためにワシントン行ったんですかってよく聞かれます。正直に申しまして、そうですね、私も4年、ね、これも2年前ですか、いわゆる、大江健三郎先生とかね、作家の井上久志さんがたちが作られた球場の会というのがありますね。それができてすぐ長崎でも長崎県の球場の会というのができたんですので、その呼びかけになってくれないかと、長崎でもカトリックはやはり実際の人数からすると少数派なんですけれども、やっぱり全くカトリックで横に置けないような存在と見なされているんでしょうかね。ですからカトリック実施協会からも誰か出てくれないかということだったようです。それで私も少し込み入ったんですが、政治と医療技術とあんま関係ないような、ことでしたし、趣旨を見ると賛同できましたので、そういう具体的な形から平和というのはやっぱり作る必要があるのではないかと思って賛同しました。で、長崎県休業の会議というのができましたが、その後もうあっという間にというか、次から次にですね、各市、あるいは市の、同じ長崎市の中でも、地域ごとに、すべてはないんですが、町とか、そういったところに、救助の会ができました。で、その、救助の会ができた、できるときに、最近はもう声かからなくなりましたが、何箇所か、話を頼まれて行きました。で、その時に、感じるんですが、長崎ですから、何人かは、カトリックの信者さんが見えるんですけども、この実際に平和運動、あるいは平和活動のようなことをするときに、どういうわけかカトリック信者はあまりいないんですね、という印象を私は受けました。これだけキリストは平和と言ってさっきも歌いましたが、その平和というときに何か具体的な社会の生活の中の平和は何か信者の平和とは違うと思っているのか分かりませんが、日本の平和、世界の平和というときにどうも関心が今一つのようですという印象を受けました。しかし今日は来てびっくりしました。こんな教会がいっぱいになっているのを驚きました。 まあ、今のちょっとことから少し関連づけまして、まず私たちキリスト信者というかね、と社会との関係については、まあ、長い間の私たちが受けた教育の影響もあると思うんですけども、やはりこの世というのは過ぎ去るものでね、私たちの祖国は天国にある、これは本当なんです、ね。しかし今日の、まあ、今朝の福音にもあったと思うんですが、だからといってね、この世はどれだけ早く過ぎ去ろうと、できるだけもうこの世を早く過ぎ去って早く天国に行こうというふうにだけ考えているものかどうかですね、まあ、この世は悪に満ちているとか、この世は悪いものだっていう初めからこう決め込んでいいものかどうかですね。かつてはそういうふうにこう教えられました。その場合はなんか信者キリスト者であるということだけで何か正しい人間良い人間みんながそうだと、世の中みんな悪いと、なんかそういうふうな錯覚に陥ってたんではないかと思いますね。でもやっぱりキリスト者は私たちの中に、私の中にも、まあ、悪い傾きもあるし、平和を乱すこともあるし、まあ、それよりも何よりもこの社会の中で私たちは社会人としても生きているということを決して忘れてはならないし、この世でいかによく生きるか、いかに正しく生きるかということがまさに天国への道を準備することになる。だからいち早くこの世をどれだけ避けて通り過ぎていこうというふうに考えるよりも、じっくりとこの世の中に、まあ、どっぷりとというかしっかりと足を踏みしめて、この世で平和を生きていくということが天国への準備になるということをよく考えておられると思いますね。だから自分だけこう勝手に天国行けばいいというものではないので、私たちは、まあ、公開にも第二次間公開にはそういう意味でも非常に新しい新しいと言いましょうか、もともとイエス様がおっしゃった福音に基づいたことですけれども、大きなこう考え方を変えるある意味では教えをいくつも繰り返しというか述べていますよね。例えば特に現代世界転職というのがありますが、あるいは正確には現代世界における教会についての転職なんですよね。公開時の公文書の一番最後あたりによく出てくるものです。これも非常に重要な文書の一つですけれども、例えばそのね、一番にこのような文書があります。真に人間的な事柄で、本当に人間的な事柄で、キリストの弟子たちの心に反響を呼び起こさないものは一つもない。つまりその人間的な事柄というのは、人間としての苦しみや悲しみやいろんな人間が生きている上で出会う全ての事柄ですね。食べることも着ることも住むことも含めて、飢えや渇き、働くこと、ね、文化を作ること、さまざまな事柄はキリストの弟子すなわち私たちキリスト者の心に反響を呼び起こさないものは何一つない。それは彼らの共同体、つまり私たちキリスト者の共同体教会が人間によって構成されているからである。私たちは霊的な共同体と言いますけれども、人間的な共同、人間としての共同体でもある。この共同体、すなわち教会そのものが人類とその歴史とに実際に深く結ばれていることを自覚している。私たちはこの 人類全ての人と同じ人間ですから、全てそしてこの人間の歴史と深く結ばれているということを自覚しています。まあ、しなければならない。それから次のような言葉も、教会憲章、教会についての憲章の36番ですね。次の言葉もあります。救いの計画そのものに従って、信者は教会に属するものとして自分たちに与えられている権利義務と、人間社会の構成員として有する権利義務とを注意深く区別することを学ばなければならない。つまり信者、キリスト者として自分に与えられている権利義務、信者としての権利義務、恵みを神様を通して、機会を通して、指導を通して恵みをいただく権利、罪の許しをいただく権利もあります。しかし皆さんにはさまざまな義務もありますね。福音を生きる義務というのとか、福音宣教の義務とか、しかしまた人間社会の構成員として、市民としてね、日本人の一人であして、あるいは国際人の一人として、人間として の権利義務を持っていますよね。でもその両者を混同、あまり混同しないで、まあ、注意深く区別する必要があると。しかし、水と油ではありませんので、その調和を保たなければならない。まあ、時々は問題なのは、具体的にはね、例えば日曜日の主日の御座に預かる義務がある。ところが、社会の中で、あるいは会社とかで、どうしても優先、それよりも大事と思われることがあったりする、まあ、そういう時にいろいろと問題が出てくるんですけども、調和を保つように努めなければならない。その後ですね、私が言いたいのは、注意してほしいのは、人間の全ての行為は、私たちの人間の全ての行為は、たとえそれが現世的な事柄に関するものであっても、この世的なものであっても、神の支配から除外されない。私たちがキリスト者としてお祈りをするときだけ神様が私たちを見守っているわけではない。私たちが食べるときも寝るときも起きて、何ですか、何でも何をするにもですね、祈りや信仰行為、信仰的な信仰に関わる以外の事柄においても、神様は全て私たちを見ておられる。私たちを、まあ、見ているというのは何も監視しているわけではないんですが、私たちを見守って支えてくださる、共にいてくださる。それは私たちが祈る時だけ、何か臨時を実行する時だけではないということですね。どのような人間的な事柄においても、現世的な事柄に関するものであっても、神の支配から除外されない。だから、どのような現実的な事柄においても、キリスト教的な良心に従わなければならないことを記憶しなくすべきであると。さらに、司祭の義務と生活に関する教令なんですけれども、2番ですね、このようにあります。キリスト者は自分のためだけに生きるのではなく、各自が受けた神の恵みを隣人の奉仕のために役立てるべきであり、こうして全ての人が社会における自分の義務をキリスト者にふさわしく果たすべきであると教えなければならない。これは司祭が教えなければならないと言っているんですけれども、しかしキリスト者は自分のためだけに生きるのではなく、各自が受けた、それぞれが受けた神の恵みを隣人の奉仕のために役立てるべきであり、こうして全ての人が社会における自分の義務をキリスト者にふさわしく果たすべきである。この隣人の奉仕の中にの一つに、私はこの平和もあると思って思います。キリスト者であるということと、社会の中で生きるということは、矛盾もしなければ、水と油のように関係のないことでもないと。まあ、区別するべきことがたくさんあるかもしれないですね。混同しないようにしないといけないこともあると思います。けれども、神様はここまで私たちに、教会にいるときだけ、祈るときだけの神様ではなく、神様は24時間、いつでも私の神様。したがって、社会的なことが信仰と直接ない、関係ないと思われることからについても、神様は私を見守り導いてくださっているという信仰が大事だと思います。で、その平和という時には、基礎はやはりキリストがもたらしてくださった平和、私たちにとってはですね、そこが一番根本の平和ですが、それがこう社会の中でも具体的な形で平和というふうに、平和の具体的な形というものが、そのキリストの平和に基づいて出てくるように、私たちは努めなければならないと思います。そこで、その、まあ、社会的な事柄の中で、今日は特にその平和ということなんですよね。平和についての、平和とは何かということで、いろんな答えがあると思いますけれども、まあ、一般に考えてですね、平和というのは、まず私たちは神様と平和というのは、何て言うでしょうか、正しい良い関係とでも言ったらいいと思うんですね。正しい良い関係、お互いの間の正しい良い、正しいというのは、それなりにいろいろこうありますので、一様ではない、かもしれないので、でも良い関係ですね、反発したり対立したり分裂ではなくて、交わる関係、良い関係ですね。そして単に感情的なレベルではなくて、何かもっと深い心のつながりのようなものがある状態と言ってもいいでしょうか。少し漠然としてもしてるかもしれませんが、しかし、家庭の中でも、親子の中間でも、兄弟の間でもね、この平和がない時もあるわけですよね。そして、もっとひどいのはやっぱり、今各地で見られるような民族間とか、あるいは家同士とか、国同士の争いですね。 まあ、そういうものがあります。でこの今日本が本当に平和だとつくづく、まあ、私も言うのもなんですが、戦争を経験してませんので言うのもおかしいんですけども、まあ、皆様ご存知のようにいろんなメディアでですね、テレビとか新聞そういうもので写真とかでいろんな紛争を見てますよね。でそういう時代からすれば本当に私たちは平和だと思います。平和について考える余裕があるというか、実は今皆さんの中にご存知のようにイスラエル、パレスチナという時はこれはパレスチナ人、ほとんどアラブ人ですね。それからキリスト教、この3つの宗教の人たちがパレスチナ、イスラエルから高校生ですねが2年前にも実は来たんですけども、今年また今長崎で、4、5日ですかね過ごして、今東京の方に来てますが15人ぐらい来てます。で世話をするスタッフが同じぐらいいて、総勢30人ぐらいになってるんですけども、日本の高校生も実は4人ぐらい入っているんですね。東京、広島、長崎とか、ところが横浜でしたかね、まあ、ともあるそのやっぱり意識のずれというか、これは高校生、日本の高校生自身が感じているようですね。というのはイスラエル人とパレスチナ人が日本に来て、日本で初めて会っているんです。ほとんどもともともう敵対関係にあるわけですから、殺し合うような関係にある子供たちが来ているわけですよね。そうするとやっぱり最初は気まずい雰囲気だったり、そして中身はできるだけ違う人の、つまりイスラエル人とパレスチナ人一緒の部屋にと、そしたらどうしても私は一緒でいたくないというのが一人いたそうですけれども、絶えず、まあ、地域によりますけれども、しかし全体としてやっぱりその全体の状況として心理的にもね、もう平穏ではないわけですね。平和ではない、何がいつ起こってもおかしくないようなこう状態ですね。ですから平和ということについてはすごく敏感する、平和を本当に求めているというんですね。日本人はもう平和なもんだから、平和って何ですかという感じですね、のようです。でも平和の大切さは言われてみると分かると。で 今私たちが平和な状態にいることを、まあ、ある意味で本当に感謝しなければならないと思いますけれどもですね、今その日本の平和も、まあ、戦争とか何とか別としても、もちろんいろんな問題が起こってますよね。特に、まあ、殺人殺傷事件といったそういうものが起こってますし、まあ、いつの時代になるとしても、嫌な事件がよく起こっています。でそれとは別に国のレベルで見たときに、皆さんご存知でしょうかね。私もまだその余裕も時間的な余裕もないということもあってよくよく見てないんですけども、憲法が今もう特に今の首相がすごく熱意を燃やしてね、なんか数年のうちには、変えたいと言っておりますし、すでにもう、去年ですか10月ですかね、正式に自由民主党の新憲法草案というのが出ました。そしてどうもその方向でね持っていくような雰囲気がありますが、すでに教育基本法がもう改正されましたですよね。その中に有名な愛国心ですね、まあ、愛国心ということは亡くなりながらもやっぱり、まあ、郷土と国を愛するというのは誰もそうなんですけど、どうしてあえてあそこに入れないといけないかが問題なんですね、だと思います。私は、まあ、ヨーロッパにも山本慎さんもそうですけど、自分の国を離れると自然と愛国心が湧くんですね。まあここにいれば愛国心が湧かないというわけではないんですが、まあ、愛国心というのは自然に育つものではないかと思いますが、まあ、あえてその愛国心を入れるということに少しかなり大きな批判がありましたが、結局内容としては入りました。それから気になるのはですね、有事関連法というのが できてるんですね。まだ全部終わってないかもしれませんが、正式には有事、まあ、その有事はよく災害とかいろんな地震とかそういう災害も入っているようですけども、いわゆる外敵、外から敵が 攻め込んだ時の勇気も当然入ってるんですね。そして今各自治体でその防災計画ですかね、そういうのを作りなさいと、各県で。そしてさらにそれを実施して訓練しなさいとなってるんですよね、実は。でそれを見ると、あの防災訓練なら、あの災害、自然災害に対する防災訓練ならまだいいんですけどね、あの敵が攻めてきたらどうするか、ミサイルを撃ち込まれたらどうするかという、そういうことまで今あの実は入ってるんですね。そうなってるんですよ。そしてこういう教会とか多分、学校、病院、そういったものは有事の時にはもう昔と同じように抑え込められて、あのそのそういうことのために使われることになってるんですね。まあそういう時になったらそれは当然だと皆さん思いかもしれませんが、そういうふうにならないようにしないといけないんですね。どう思います？平和に関しての私たちが、まあ、緊急のというか今あの一番関心が、私個人もそうだし、まあ、日本の司教団もあの大体 全員がそうだと思いますが、憲法9条と20条の問題があります、ね。憲法9条は新しい法案でも、その自民党が出した法案でも1条、戦争放棄はそのままだというんですけども、その後もですね、あの軍、自衛軍にすると、自衛隊ではなくて軍隊にすると、そして、まあ、国際的にも堂々と軍隊として活動できるようにというふうに なるようなんですね。変えられそうなんです。それから20条は、まあ、宗教と 国家、宗教団体と国家の関係について述べて3項ありますが、いわゆる信教の自由を持っているということをしっかり認めています。その点は問題ないんですけども、第3項が変えられています。これはこの後述べますけども、何かあの実を言うと、少し今こう里堀を埋めると言いますよね。あの堀をこうお城の周りの堀がこう20、30とこう堀が掘ってあると、堀を渡らないといけない、なかなか行けませんけど、だから堀を埋めると言いますよね。里堀を埋めていくと、だ自然とこうスッと本丸に入りやすいと、防ぎやすいと。でその外堀は今だんだん徐々に埋められつつあるわけですね。でその本丸は憲法ですね。憲法9条、まあ他にもいろいろもちろん変えるところがあるかもしれません、もちろんね。しかし一番私たち危惧するのは、その憲法9条と20条の、まあ、変え、悪とも言っていいのか知りませんが、とにかく変えられることに問題を感じています。ね、その外堀を埋める気がさっき言った基本教育、基本教育基本法とか、その有事関連法とかですね、もろもろの実は法律が私たちは皆さん知らない間にどんどん作られていますよ、今。で、気づいたときは、それ従わないと法律違反になりますね、今度は。そういう状況にあります。で、憲法は本当は、まずは天皇陛下、そして国家公務員、地方公務員、公務員が守るべきものだとされているんですね。私も最近まで憲法学者から言われて初めて分かりました。それをちゃんと憲法98条ですか、最後の方にちゃんと書いてあるんですね。この憲法を守る第一の義務を持っているのは天皇陛下と、その国家、いわゆる大臣とか、そういう公務員ですね、地方公務員になるまで。その人たちがまず守るべき。だから国民はこの人たちに守ってくださいと言わなくてはいけないですね。でも今逆に、その守るべき人が変えよう変えようと今一生懸命していると言って、もちろん絶対的なものではないので、ない人はないかもしれないんですが、あることについて私たちはその変えてはいけないというものがあるのでね、それは何とかしなければ止めなければいけないんではないかと思います。まあ憲法9条について一生懸命こうやってますとね、あのいろんな声がこう、まあ、たくさんはないんですが、あのごく一部かもしれません。カトリック教会の中からもね、共産党と同じことを言ってる、こう言われたりして、共産党と同じことを言ってるじゃないかとか、あの一部の主張は暴走してるとかですね、そういう批判も実はあるんですね。まあそれは一つの戒めとして、あの人生にそれこそ聞かなければならないと思っていますが、これはまあ、私たちのやり方、それから説明の仕方とか、それも問題があるのかもしれませんが、けれども、 その何が問題なのか、どういうところが肝心なことなのかということを、皆さんでできるだけね、こう正しくというか、お互いに、まあ、話し合いながらでもいいんですけども、まあ、理解してあげたら、支援することができればと思っています。で、この長い、最初の文章、あれが長くなりましたけども、最後にですね、その、ヘンリー・ナウエンという、オランダ人の信徒がいますね。今、たくさん本が訳されていますが、まあ、神学者で、大学の教授でもあって、オランダ人ですか、アメリカの有名な大学ですよね、神学教授とか務められた人、ナウエンという信徒ですね。でもこの方は、随分やはりこう、霊的にも深い方で、最後の、何年か、10年ぐらい、もっとも10年ぐらいですかね、知的障害者の人と一緒に生活をして、またさらにその、冷静が深まったという感じがする神様ですよ。この神様の、まあ、本を実は2、3冊私読んで、その、いわゆる霊的な人、教える人と思ってたんですね。もちろんその知的障害者と一緒に生活をした、まあ、人でもあったんですけども、この方が、平和への道というのを書いてて、その、日本語でも訳されていますけども、この中で、こんなことを言ってますね。キリスト者であるということと、平和のために働くということとは同じことだ。つまり、平和活動という、何か平和のために、まあ、祈ることはもちろん一番大事だと言ってますが、平和のために何か活動する、皆さんのこれ一つの活動ですね。これをするということは、礼拝堂に入ろうか入れないかというような選択の問題ではないと。つまり、平和のために働くということは、キリスト者として生涯の課題だと言ってるんですね。で、私はそれを、納得と思って読みました。つまり、何も毎日毎日平和平和と叫ぶ必要はないんですけども、その平和に生きる平和を、まさにその平和を作る人は神の子と呼ばれるとイエスもおっしゃったように、平和を生きる、平和を広げるということは、キリスト者として本質的なことなんですね。だから、二三日やって、あとやめようと、いうことではないと。生涯続けなければならないことだということですね。で、これは、一人一人のやり方もいろいろでしょうし、レベルもいろいろでしょうけどもね、その平和ということが、どれほど大切なことかということを、まあ、考えさせられる言い方、まあ、考え方だと思います。ところで、司教団のメッセージということなんですけども、2年前にね、まあ、特に2年前は憲法9条のことを特に念頭において、司教団のメッセージを出しました。実はかなり紛糾したんですけども、特に靖国神社問題のところはですね、というのは戦前派の司教様方がおられまして、やっぱり戦争を少し、まあ、少年時代でも体験しておられる司教様にとっては、この戦後の若い司教がですね、戦争を知らない人たちが、戦前の教会のあり方を批判するようなことは、何か苦しい、心苦しいというか、いたたまれないというかな、というようなことでした。で、それも、だろうと思います。私たちが今やっていることについて、20年、30年後になってね、なんであなたたち、なんであんなことしたんだと、後で責められるっていうのはやっぱり辛いことだと思いますので。けれども、やはりこの客観的に、教科書がおっしゃるように、過去を学ぶことですね。過去を学ぶことですね。過去を知ることは、これから先に対して責任を、過去について責任を負うことはですね、これから先、生きることにつながなくてはならないですね。これから先のことを考えるためにも、過去のことを私たちは見過ごすわけにはいかない。それもこう、できるだけ感情的ではなくて冷静に見る必要があると思います。非暴力ですね。暴力を使わないで平和を作るということに徹しようということを、言いたかったわけです。で、今年は、あまりこう時間もなかったんですが、それでも、まあ、メッセージを、なんとかみんなで合意するまでに至ることができたんですが、それは憲法20条についてです。主に今日はその憲法20条に関してのですね、信教の自由についての点で少し触れたいと思っています。 もう皆さんご存知ですね、こういう本を出し、社会主義に関して編集ということで出しました。9月の何日か忘れましたがね、9月の下旬でしたか、広島でね、正義と平和協議会主催の全国大会というのがあって、その時にこの中で書いている4人の司教たちが、シンポジウムをすることになっています。シンポジウムでしたかね、ちょっと話をすることになってますけども、もし関心のある方はまたそちらの方にも行っていただければと思います。まずその信教の自由というのは、信教というのは信じることですね。これは人を信じるとは別、神様ですね、あるいは仏というか、そういう神様を信じる自由のことですね、あるいは権利のことです。この本にちょっと引用してますが、一般の辞典にもたくさん、どの辞典にもこの信教の、どの辞典でもないかもしれませんが、信教の自由、あるいは信仰の自由というのは出てくると思います。これはある一つの辞典ですが、このようになってますね。信教の自由というのは、何らかの宗教を信じる、または信じない自由、信じる自由もあれば信じない自由もある。そうですね、信じるだけじゃなくて信じないのも自由だ。自由というのはこれは選ぶという自由ですね。それから宗教的行為を行う自由、宗教的行為、例えば祈るとか教会に行くとか、あるいは要領を勉強する、聖書を読むとか、宗教的な理由で、信仰の理由、動機で、断食をするとかですね、いろんな活動をするとかっていうこと。またそれを強制されない自由、宗教活動、あるいは宗教行為を強制されない。例えば、カトリック信者に対して、お寺に行ってあなた祈りなさい、同様ううに他の宗教について自分の信じているものでも本当は強制されてはいけないんですよね。あれは強制、教会で主様が道を行きなさい、子供に祈りなさい、親が子供に祈れそれは強制になっちゃまずいんですね、本当はね。本当はでも子供は自由にしなさいと言いかないから、それは教育というふうになるんでしょうけどね、強制しては本当はいけないんですね。でも強制、だからされない自由というのが、広い意味でね。それから宗教団体を設立する自由、そういうのも信教の自由。今日本はたくさんの、宗教団体があります、世界でも指折りの何ですか、宗教団体天国というか、たくさん宗教団体があります。宗教法人と、今法人化されてますが、宗教法人もたくさんありますね。で、この、とにかく一人の人間として自由意志を備えた者として、自分で自由に選ぶ、神様というか信仰、あるいは宗教を選ぶ自由、そういうものですね。そしてもう一つは、これは公開が言ってるんですけども、団体としても、宗教団体としても自由が、個人としてだけだというのは、必然的に一人だけ宗教を継ぐわけにいかないんです。もちろん一人一人違った、私はどの宗教にも属しません、団体にも属しません、私は私の神様を信じますという人もいるかもしれませんが、普通は大体ある神様を信じたら、必然的にというか自然にこう一つの団体を作ります。同じ共通した信仰を持てばなおさらですね。で、その宗教団体も一つの自分の団体としての信仰活動というか信仰行為を行う自由を持っています。それも信教の自由になっていますね。基本は一人一人の人間が持っている自由、そしてそれは別の見方からすると権利だと、基本的権利と言いますね。基本的権利はいくつかありますよね。まず生きる権利とか、日本の憲法の中にも思想の権利ですか、あるいは発言表現の権利あります。それは全部基本的な権利、 民族とか言葉とか宗教を超えてというか関係なしに人間として本来持っている権利ですね。それを基本権利と基本的権利と言いますよね。その一つがこの信教の自由だということです。してこの基本的権利はいくつがありますね、まあ、その国によってとかいくつかの何ていうかその定義というかその現あの数え上げる数というかそれは多少違うかもしれませんが、その基本的な権利は守られなければならない。当然守られなければならない。守られないときに平和が乱れるんですね。争いが起こるんですね。ですからこの基本的権利の一つだけ守られればいいというのではないわけですね。皆がこの基本的権利は皆一つ残らずきちっと守られるときに平和を作る一つの条件ができると言ってもいいと思うんですね。それは基本的権利を守れば自然的に平和ができるとは限らないかもしれないけれども、それはまず大事の大切な条件ということになると思います。 ですからこの基本的権利の一つである信教の自由が一つ無視されるなら、あるいは拒否されるなら、それだけで大きな問題になりうるんですね。なりうます。というのは人間が無視されることになるからですね。人間として具体的にそれはいつも具体的な形で現れます。人間が無視される、まあその生きる権利、とかっていうのは広い意味でいろんな意味があるかもしれませんが、そしてそれは非常に説明も言うし、デリケートでしょうけども、今全世界にね、その何千万ですかという人たちが飢えていると言いますよね。その日暮らしか、あるいは本当にもう食べ物なくて毎日死んでる人もいる。でその人たちは生きる権利があるんですけども、その生きる権利をこの認めて助けることができる人がいるのに、それをしない人がいるわけですね。その権利を行使できない状況に追い込まれている人が何千万といるということですね。でそれは平和ではないんですよ。やっぱり平和ではないと思いますね。最近シリーズでテレビで NHK で世界の何か所かのストーリー、いわゆるストリートチルドレンですか、ことをやっていましたけども、本当に、かわいそうというか惨めですね。もう人間関係も、人間もおかしくなるし、人間関係もおかしくなるし、まあ、そういう中でもこうけなげに来てる子供たちもいますが、それは大人の問題なんですね。しばしば大人がそういう環境を作って生きる権利さえ奪うようなことをしてしまっているんですね。それは決して平和ではないと思います。平和がやっぱり欠けている状態ですね。でこの信教の自由について、じゃあ2番目になりますけども、その信教の自由のない国、あんまりこれを言うとちょっとまたあまり名前を具体的に挙げると問題かもしれませんが、ですから皆さんこのプリントあまり外にばらまかないでくださいまたカテックの師匠が変なことを言ってると、まあ別にそれを恐れてるわけじゃない。ですからあまりこれは特に知らない国のことなので、ちょっと何ですかね、あれはいわゆるインターネットですか、そういうもので言った知識とか、あとまあ、メディアを通してしか知らないことなので、現場を見ておりませんので何とも言えないところがあるから、ちょっと前提上ではあるんですけども、まあ一般的な見方として皆さんも大体分かってくださると思うんですけども、まず北朝鮮のことですね。まあ正式な朝鮮民主主義人民共和国というそうです。これは日本の外務省のデータで、2250万人2003年の調べで2250万人の人口だと言っていますが、宗教の欄を見ると仏教と連盟とかキリスト教と連盟というのがあるけれども、信者数は不明だとありました。どれくらいいるかわからないと。でもこの政治ですね、北朝鮮の政治については、習 主体思想、主なるカラーですね。主体思想というのがある。でこれは、主体思想という人ですけど、人間があらゆるものの主人である。すべてを決定するという哲学原理だというんですね。人間があらゆるものの主人であり、すべてを決定する。したがって、ここには神はいないですね。神の存在はいない。ないですね。しかもそれが、その、まあ、大統領、この、なんて言いますか、ここ職長、将軍と言ったり、なんか、ですね、そういう人の、まあ、特に具現化した主体思想というのがやっぱり一般的な見方は非常に情報がないので、昔は共産主義政権になる前はキリスト信者は大変多かったそうですけども、今どれくらいいるかわからない。である情報によると、やはりこの地下組織を作っていると言われています。したがってつまりキリシタン時代の日本の潜伏キリシタンといくらか同じですよね。隠れて信仰を守っている人がいると、どれくらいいるかわからないけれども、その隠れて信仰を守らないといけないということ自体、もう信教の自由は完全な自由はないと言わざるを得ないですね。それからミャンマーという国も今暫定軍事政権の社会主義政権ですね。軍事的な軍人がクーデターを起こして、社会、しかも社会主義的な政権を持っています。ミャンマー、昔のビルマですね。人口は5300万人ぐらいいるそうですが、もう9割は仏教だそうですね。9割は仏教、キリスト教は 4% だと言ってますが、ここもですね、私はここのビルマの若い信徒とたまたま、バンコクのある聖書の集まりで知り合ったんですが、彼はシンガポールでもして小国で働いている若い信徒さんでしたけれども、ローマで勉強に行くときには司祭としてはいけなかったそうですね。まあ、普通の労働者として行かないといけなかった。そして教会で、まあ、一応信仰を守る自由、まあ、信仰を普通に守る自由はあるようですが、まあ、教会の中で説教なんかでも一言でも何か政治的なことを触れると逮捕される危険性がいつもあると、いつも監視人がいるそうです。そして、まあ、進学校もあるんですけどもね、本当に食べ物も十分ない、机も十分ない、講義のための紙台も、紙もないとですね、そういう状況がなかなか改善されないと言っています。まあ、ただ信仰はよほど問題を起こさなければまあまあ守られるんですけれども、本当に伸び伸びと普通に自由にということではないようですね。中華民国、これはちょっと間違いますが、中華民主主義じゃなくて中華人民共和国ですね。中華民主主義は決してください。中華人民共和国ですね。まあ、ここはご存知のように残念ですか、さらにですか、オリンピックが行われようとしてますが、日本の25倍の広さで13億1500万ぐらいいるそうです。13億ですね、日本の10倍以上いますね。ただここは憲法というか、その何か憲法のようなものの中には、一応公民は、公の民は宗教信仰の自由を持つと規定されているそうですけども、ただ共産党の指導に従わない者は邪教となる。共産党が全ての基準になるので、その共産党の指導に従わない者は邪教となる。従って弾圧される場合によって、それから未成年に対する宗教教育は禁止されているそうです。ただ一応表立っては宗教、私もちょっと中国にちょっとだけ行ったことあるんですけども、観光といいましょうか、結構お寺にもたくさんの人がおりました。ただ中国はご存知のようにカトリックに関して言えば、政府が司教をの除会を政府が許可しないと除会ができないですね。でローマの教皇様が認めないと 司教は除外されないんですけども、ローマの教皇様の許可ではなくて政府が許可をする。宗教団体の一番長は共産党になる。ですからそういう、まあ、国際的に中国は宗教を認めてますということ、つまり信教の自由がありますということを見せるためにというか、一応信仰を許しているようにしているけれども、しかし実際には例えば教会、信仰について、まあ、まず祈ったり信仰について教えたり聞いたりするのは教会の敷地内に限られていると聞きました。これは韓国の安倍晋三が言ってそう言ってましたね。ビジネスマンの前に教会に、教会の外で、だから最近もプロテスタントの方でしたかね、なんか親子がビラをチラシを福音宣教のために巻いてたら逮捕された。教会の外では活動できない、それだけ非常に制限されているわけですね。ですからそれを愛国教会と日本語で言ってますが、それは本当の教会ではないという人たちが、つまり政府にこう完全にコントロールされて自由を、こう本当の自由がない教会ですね。教会の中では祈ることができるけども、司教の任命さえ教皇様からもらえないような状態、それは本当の教会としては受け入れたくないという人たちが地下組織というか、その潜伏して隠れてまた別の教会組織を作っていると言います。今実は中国にはその表立って政府が認める教会、それを認めたくない別の教会があった、あるんですね。で人数も、なんか一説ではね、300万、500万、ある人は1000万とか、いるそうです、実際には。でも、わからない。で、新学生の要請もね、地域によってまた違うそうですけども、あるところは、私が聞いた香港の、大沢司教様の話では、田舎で、養子のように、格好して表向きは養子のようにして田舎の家にこう住んで、して監視の身がない時にパッと集まってみんなで勉強、講義を受けて勉強している、まあ、そういうふうにしてしないと主催要請もできないと。それからあるところは教会を、この前これイエス監視さんから来ました、実際に教会を作ってたそうです、大丈夫と思って途中で警察が来て壊せる、途中まで作ってた教会を壊されたそうです。まあ、そういうふうにして、なかなか自由がない、完全な自由がまた得られてないですね。そういう意味ではこんなことをあまり大声ではありませんが、やはりこの 人権がまだ十分認められていない国ではないかと思われます。ベトナムも、社会主義共和国になりまして、かつてはフランスの、まあ、植民地というかフランスの領地にもなっていて、カトリックの影響はかなりあって、ついこの前3月にホーチミンの教皇が来られて話を聞きましたが、しかし今はですね、人数からするとその共産主義以前の数よりも今増えたそうです、信者との数として。しかしいろんな制限があって、例えば進学校に入る進学生の数を政府がコントロールする、誰もからも入れない。それから除会、司祭除会も政府の許可が必要だったですね。そういうようなことが、ところが去年ぐらいから少しある一部の2カ所、7つのうちの2カ所の進学校ではもうその政府の許可がなくても除会してよろしいというふうになってきたとか、少し今少し改善されつつあるという話でした。それでもですね、ここでもやっぱり基本的には社会主義ベトナムの利益に反する活動は法によって処分される。だから宗教活動はいつも規制をされているようです、国としては共産主義的な党の細胞を作って、そしてそれを強固なものにするという国の方針があるので、教会がそれに反することをするならばすぐに弾圧されるというようですね。今でも実際に投獄されている司祭もいるようです、最近は有名な宗教様になられたね、バチカンの政治と平和教育会の議長になられたどこでしたか、ユエリとかね、 補佐長になってすぐ捕まって投獄されて13年間投獄生活を送られてね。で、あの教皇様の前のヨハネ・パウロ2世教皇様のとかバチカンの働く弟子たちの黙祷を指導されたと。あの、で、最近亡くなりましたもんね。で、今一つのパンと二匹の魚というタイトルでその式が訳されていますね。まあ、そういう、まだまだ他にもいろんな特にアラブの国とかもキリスト教に対してはやはりあの寛容でない厳しいところが一つならずですね、ありますね。ところで日本ですね。日本についてキリスト教禁制の時代、これは皆さんご存知のように豊臣秀吉があの公には初めてバテレン追放令というのを出しました。1587年、福岡の箱酒にいる時だと聞いてます。1587年、これは国家上あるそうですけど、その一番最初だったと思うんですが、日本は神国、神の国ですね、であると。だからキリシタン国より、キリシタン国というのはヨーロッパですよね、キリシタンの国より邪法を授けた、持ってきた。邪法と言ってるんですね。横島の法、教え。これは、相ならんということですね。で、この邪法、その後は邪宗とかっていう言葉が、キリスト教の、落胤をされた感じがしますね。多分その後の特に徳川家康は、この、秀吉のバテレン追放令を撤回しなかったと言いますね。それを、それまで来てるんだよということを確認したようです。そして、やはり同じことを、いわば繰り返したんですね。キリシタンは、キリスト教は邪法、あるいは邪宗である。で、これは長い間、200年、250年、ね、ずっとそういうふうに言われ続けたわけですから、日本人の多くの人はキリスト教は邪宗だというのが頭に入ってしまっているかもしれないですね。私はそれをちょっと感じたりします。というのは、あの徳川家康の、あの禁教令制というか、あのバテレン追放の文というのがあってね、あるいはバテレン追放の文というのがあって、まあ祈祷したのはあのお坊さんというかのようですけども、とにかく神道、日本はですね、神道と儒教と仏教、この三つの教えが一つになって、あの日本というものは成り立っているんです。神道と儒教と仏教ですね。この三つの宗教が一つになって一致して、日本の、まあ、精神科を支えているというか、日本を支えているというか。だからそれ以外のキリシタンは余計なものだというわけですね。そしてこれが、このキリシタンは従って愛ならぬキリシタンを禁じるということが国是、国の、まあ、一つの根本方針になったわけです。まあ、なぜそうなったかというと、あのいくつも理由があるんですけどもね、やはり一番具体的なのは、その当時豊臣秀吉にしても天下統一をしたいと、それから徳川家康はさらにそれが具体化しましたね。現実的に日本を統一したわけです。で、統一したその政権を持った人にとってですね、このキリスト教というのは、まず具体的にはヨーロッパの方からあの船でやってきて、そしてその宣教師をと一緒にやってくると。で、その宣教師が乗ってくる船には必ずというか武器がある。残念ながら当時は、ヨーロッパはあの大航海時代でね、その特に南米で分かるように本当にその土地に行って支配して、で、信仰を広めたわけですよ。ですから、まあ、当時の徳川秀吉が、あの、恐れるのも無理からぬことだと思います。いくらかわかるんですね。しかし、それは権力者の考えることで、要するに、日本の国が奪われる、自分の権力が失われるということを恐れて、まず、反対したということです。しかし、その思想的には、あのキリスト教は絶対唯一の信仰ですね。他を排他的だと、排除する考えとか、それからそう言いながらも神様の前に全ての人は平等であるという考えですね。ですから、あの たくさん の貧しい人その、まあ、権力者のある意味では犠牲になったような人も当時いたわけですよ、もちろんね。そういう人たちを修道士たちはというか、当時の司会たちは修道士たちは救ったわけですね。たくさんの貧しい人、病気の人とか。でそういうことは逆にその権力者たちにとっては面白くなかったようなんですね。そういう貧民、まあ、この下層民をこう救うということは、だんだんその一揆ですね、貧しい人が一揆を起こしていますね。つまり権力に対抗する反乱を起こす、そういう勢力を作るというふうにも見られたようです。しかしもう一つはですね、ある歴史家が指摘するのはですね、天皇、これはまあこれもデリケートなことなんですけども、ある少なくとも16世紀の1565年ですね、キリスト教を廃止してからのことなんですけども、大木町天皇、大木町って正しい親の町と書いて、正しい親の町と書いて大木町という通り、大木町天皇が大薄払い、大きな薄払いですね、払いのことですよね。大薄払いという何か胸を発布した。でそれは薄払い、つまりバテレン追放、バテレンというのはパードレ、神父たちですね、宣教師たちを追放する胸を出した。これは天皇がはっきり出してるんですね。実はそれ以来朝廷は天皇家は、このキリスト教を排除する方向にずっとあった。それで秀吉も豊臣、徳川家康もそういう天皇陛下朝廷をやはり無視しては権力は持てなかった。もちろん天皇陛下がバックにいる権力はないけれども、朝廷が後ろにいて自分たちの権力は保たれるという意識があったそうです。ですからこの朝廷が排除するキリシタンを自分たちも同じように排除したということですね。だからこれも、まあ、無視できないんではないかという歴史家もいるようです。まあ、ともあれこのキリシタン近世時代にはまさに、信教の自由がないところが完全に無視されましたね。その理由は、今言ったような理由があったにせよ、当時のキリシタンはそれこそキリストを信じる三位一体の神様、そしてキリストを救い主として信じる自由を持っていたんですね。基本的人権を持っていました。しかし当時の異性者からは完全にそれを無視されたわけですね。それから今度は明治になりました。明治になりましたらば、このもう説明するまでもないと思うんですけどもね、国の日本の国というものの精神的な、まあ、統一原理というか、統一原理というのは言葉がおかしいんですが、柱とするものとして神道を持ってきました。もちろんもともと天皇と結びついたものでしたね。でそれをだからこれ後で言ったんですけど、国家神道というふうになりました。その神道はしかし当時は大教というのかな、 大元じゃなくて大きな教ですね。つまり超宗教みたいな意味があったそうですね。ある意味では宗教じゃないような言い方をした。しかし他のキリスト教、仏教、他の儒教、みんなはこの神道のもとにあるというふうに理解した、されたそうです。ですからいくらかキリスト教その他はこの神道のもとにあって、いくらか不自由な思いをしたわけですね。完全に無視はされなかったけれども、不自由な思いをさせられた、そういう状況だったと思います。そしてこの靖国神社というものが作られましたね。これは幕末からそのいわゆる倒幕ですね、幕府を倒していわゆる天皇朝廷の権利をまあ、いわば取り戻そうという打ち立てようという人たち、薩摩とか長州藩の武士たちが最初そのために死んだ人たちが京都でね、昇魂社、招く魂の会社の社ですね、社、昇魂社というのを作ったそうですね。でそれが東京戦と都が東京に移った時に九段に昇魂社が東京に作られて、でそれが後に天皇陛下のによって命名されたと言われているそうですけども、国を休んでるっていうか、安らかにするというんでしょうかね、 場所として靖国神社というのが、まあ、その名前を変えられたと言います。でこの靖国神社は天皇陛下のために、もう具体的にはね、まあ、お国のためというか、お国のためということは天皇陛下のために、まあ、命を捧げたというか、軍人、基本的には軍人が祀られているところですね。でそれがだんだんだんだんこう時代を、特に昭和 いわゆるアジア太平洋戦争といわれる、あるいは15年戦争といわれる時代になると、それがもう本当に靖国で会おうというかね、靖国というところに行くと、英霊にとして祀られると、いうふうになりました。したがってその軍人、まあ普通に言えば軍人ですから、国を守って命を捧げたんだから当然ではないか、祀られて支えられて当然ではないかというのもあるかもしれません。しかしよくよく見ると、あまり人を単純には考えられないところがあるわけですね。つまりその戦争がどういう意味があったかということによってだいぶ変わってきますね。その戦争についてもいろんな解釈見方があると思いますね。一定ではないかもしれません。ある人は侵略戦争という、ある人はいわゆる大東亜の繁栄のため、ある人は日本の国の利益のためとやむを得なかったとか、いろんな解釈があるようですね。だからその戦争の意味によってその軍人はの死の意味も変わってくるんですけども、そのようにこう一概に言えないところがあると思います。ただ靖国は今、少なくとも今現在ずっと流れを見ると、亡くなった人をただ悼むとか、死を悼んでそして平和のために祈るというよりも、それ以前にね、やはり祭り上げるという英霊として素晴らしいことをしたんだと、国のために素晴らしいことをしたんだというふうに賛美する、検証する、そういう意味合いが強いと言われています。その私はまだ実際行ってないんですが、その隣の境内の中にあれはなんですか、周遊館ですか、優秀館かな、優秀館ですね、ありますね。なんかあるとその戦争 のいろんな戦歴を見せる一つの資料館があって、軍艦バスが大量流れてですね、そして、まあ、戦争を賛美するような、正当化するような陳列になっていると言います。でこれは、まあ、靖国じゃ本当に特別だったと思うんですけども、戦争に人々を喜んで駆り立てる働きをしたと、まあ、一般に言われています。もちろん当事者、まあ、そこにおられる方は全く反対のことをおっしゃるかもしれませんが、そういう見方を今されています。本当に重要ですね。ですから、まあ、この戦時中はですね、その靖国神社に、まあ、一般の神社もそうですけど、特に靖国神社に参拝するということは国民の義務であるというかね、そういう意味になったわけでしょ。そして学校にもみんな子供たちも行くようにと。ところがその、まあ、カトリックの上智大学のカトリックの学生がそれを拒んだというのが一つのきっかけと言われますが、それまではカトリック教会はこれは神社なので、例えば靖国神社といっても神社は神社なので、つまり別の宗教だから、実会の第一回ですね、唯一の神を礼拝すべきという掟に反するから、カトリック神社としてはそこに行って礼拝はできないというふうになってたんですが、そういう事件があった後ですね、かつその時は軍国時代ですから、その何ですか、教官がいたんですよ、軍事教練のね。でその軍事教練はが教える教官はちょっと単位になってたわけでしょ。でもしそのカトリックが拒否してね、そしたらその軍隊が怒って引き上げてしまうと、今度は単位が取れなくなる、単位が取れなくなると今度は学校が成り立たない、そういうふうなことに、まあ、なっていくと、今度はだんだんカトリック教会そのものが非常に大変な問題になって存亡の危機になったわけですね。それで、まあ、当時の文部省に聞いたらば、これはアジアスクリーン屋に行くのはね、愛国心、天皇に対する忠誠心と愛国心の現れ、表現としての儀礼式になるということだ。それでバチカンはそれを聞いて、それならよろしいということになったんですね。そして、カトリック信者もその後、まあ、問題なく行ってよろしいと 行ってよろしいか、今度は行きなさいとなって言ったんですね。でも結果的にそれはカトリック教会も、まあ、多分プロテスタントの方もそうかもしれません、他の宗教もですね、まあ、戦争に一生懸命協力せざるを得なくなったんですね。もし拒むと問題になったからです。完全にまあ、というか完全というか、その本当に信仰の自由ですねはやっぱり奪われてたと言わざるを得ません。で、今戦後になって靖国神社は一つの宗教法人になりました。しかし今でもそのかつてのような状況に持っていきたい、特に遺族会を中心にその日本の政府も今の政府もそのように持っていきたいようなんですね。でそのために憲法20条というのがありますが、宗教活動を国とか公の人たちは宗教活動してはならないとなってるんですね、今の憲法。ところが今度の改正ではその第三項のそこが、社会的な事例とですね、今のはですね、こうなってですね、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない、こうなってるんですが、この新しい改正法は国及び公共団体は社会的事例または習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教活動であって云々はしてはならないとなってるんですね。すなわち社会的事例または習俗的行為の範囲内であればそれが宗教的活動であってもよろしいということに なるんですね。でこの社会的事例または習俗的行為は何かというのは何も書いてませんね。でこれは政府が決めることができるというふうになっているわけです。そうすると例えばそういうことを天皇陛下はじめ首相あるいは官日本の大臣級が靖国神社に行って浸透式であるというのは問題がなくなってきます。それはこれは社会的事例であると言えば問題なく信教の自由というか政教分離の問題にならなくなるんですね。まあ、そういうようなことがなってくると今度は学校の子どもたちも、まあ、行きなさいと問題ないよとこういうになります。憲法とは問題ないと、政教分離の問題ないということになります。しかし、靖国神社側に言わせるとですね、例えば今、首相が、もうできるだけ宗教行為をしないで、みそぎもしないで、ただただ、ポケットからお金を出して、一礼すると。で、これは、靖国神社側に言わせると、まあ、決してこれは侮辱する行為だと。きちっと手を洗ってね、小耳もなんか洗ってですね、神道の、その方式に従って礼拝をしないと永遠として失礼だとこういうふうに言ってるんですね。そうなるとまさにそれは宗教の事例になりますよ。宗教的な行為ですね、少なくとも外側では。カトリックの信者はいや心の中で、その自分の神様に祈ればいいではないかという考えもあるかもしれません。でもこの靖国神社についてはこれは非常に歴史的な背景、流れから見て、そのコンテクストから見て、非常にデリケートな問題ですね。やはり、国がかつてですね、この国の宗教として、神道を持ってきて、その神道のある意味で、一つの大きな拠点になった場所なんですね。で、それが今でもこう、宗教法人、一宗教法人になったとしても、基本的には変わってないんですね、性質としては。それを変えたくない。元に戻そうとしている動きもある。それによって、その憲法を変えようとするのは、そういう動きの中にあるんですね。まあ、少なくとも私はそう理解しています。多くの宗教たちもそう理解しているんですね。ですから、これについてはよく注意を、要するのではないかと思います。すみません。最後にですね、何ができるかということですが、この信教の自由を守るためにその信教の自由の基本的原理という信教の自由の基本的原理とは何かですね、皆さん私たちは今それを自由に行使しているわけですけれども、これが今この憲法20条によって少し微妙になってきます。まあ、なる危険性がある。政教分離の原則についても理解を深めて それをやはり尊重するように、そのためにはこの憲法の20条をですね、今自民党の案のように変えることについては大変な危惧があります。いろいろと考え合わせるとね、これはこの一文だけではなくてもっと広く見ないといけません。東大の先生の高橋哲也先生が書いたこの靖国神社問題というのがありますね。これ皆さん興味がある方は読んでください。筑馬新書靖国神問題という本が、たくさん出てますけども、一つ のおすすめの本としてあげますが、靖国問題というのがあります。で、靖国神社については、大月書店、大きな月と書いて大月書店のもっと知りたい Q&A、 もっと知りたい靖国神社というのがあるんですね。これもかなり分かりやすい具体的な本ですね。これは靖国神社側とか神道の側の人たちはもっと別の見方をいろんなことを言うと思いますけれども、ですから皆さんこの憲法を守るためにどうしたらいいかということなんですね。それは今今度は代議士がですよ、代議士がある意味で決めようとしている、3分の2はもう賛成だと。で、国民投票法案というのは国民に訴えようとしていますが、そのどういうふうに問うかが問題なんですね。憲法全体を変えましょう、イエスかノーかと言われたら、一番変えたいけどと言ってイエスにした、そしたらもう憲法9条も20条も一緒くたになって変えられる危険性があります。で、国民投票法案というのも非常に問題のある法案なんです。でもこれ通過したんですね。皆さん、私たちはこの選挙については本当に真剣に考えなきゃいけないんですね。いい加減だと自分の生活に跳ね返ってきますね。すぐ日本に10年か20年かいたアメリカの青年がですね、たまたまテレビで言ったら、日本に帰化しないかって言ったら、いやしません、なぜかって言ったらね、私はアメリカの市民として一票を投じたいからです、今アメリカは世界で困った国になっていますとそういう青年がいました。ですから私たちは自分のこう選挙の一票がいかに重いかということをよく考える必要があるんですね。それから靖国神社に関わる言葉については慎重に対応する必要があると。慎重というのはこれはね、日本独特の問題だと思うんですね。どうしても日本という国は天皇陛下とかこの神道が根っこにあります。神道の人たちに言われていると、日本人はみんな無事故だというんですね。無事故で、ある人はいや、これ神道は宗教ではないと言います。でも私はそう思ってないんですね。私はそう思う。ある時は伝統といったり、ある時は文化といったりしてるんですけども、やっぱり宗教的だと思いますね。というのは神様がいるわけですから、神がいます。そしてちゃんと神官もいて、神主もいてね、それがね、宗教的行事もあって、ちゃんと儀礼もあって、それが絶対許さないわけですよ。で、孔子と言いますね、いろんな人を合わせて待つって絶対に入れたら外せないって言うんですよ。これは神道のそのいわば教義に基づくです。もし宗教がなかったらどうぞ引き取ってくださいってなると思うんですね。ところが絶対に一度名前入れたら外せないって言うんですね。今裁判にいくつも起こってますが、絶対に譲らないですね。これは宗教的な道義、理由なようです。もしこれが宗教でなければ単なる習慣だったら納得させられると思うんですが、実はそういう問題もあります。それから今、先ほど、皆さんにとってはあまり関心ないというか、もうすでに知っていることを常識的なことだったかもしれませんが、日本に、すでにたくさんの国でね、迫害を受けたり投獄されたり、そして本当に自由のない、信教の自由のない国があります。で、そういう人たちのために祈る、そういう人たちの国について関心を持つことも大事じゃないでしょうか。それから憲法9条もこれは関連してますので、日本が本当になんか舐められるとかね、軍隊を持たないと当たり前の普通の強い国じゃないとやっぱり思いたくなるんですね、人間ですから。しかしそれは私たちキリスト者にとって何も武力を持つことが強い国ではないと思わなければならないと私も思います。武力を持つ国が強いとは言えないんです。昨日も満州のことがちょっと出てましたが、元兵隊さんね、最後では兵隊さん自分のことしか考えてないんですよ、残念ながら。なんか将校さんがどっか一人で飛行機でさっと逃げたりですね、 で、あとの人はもう子供が亡くなら、ほら沖縄もそうですけど殺しなさいとかね、敵に知られたら殺しなさいとか、そういうことを言う集団を渡せる。最後の兵隊さんは自分を守って、結局一般の人を守るというはずの人が一般の人を残して先に自分たちが帰ってきたりしてるんですね。本当にひどい話がたくさんあるようです。もちろん素晴らしい兵隊さんもいたわけでしょうけども、必ずしも兵隊は守らない、必ずしも武器は国を守らない。武器で守るよりも、それこそ永井隆さんの先生が言うようにね、やはり愛を徹底して実行すること、それで死んだら本望と思わなくてはならない。武器で殺し合うよりも愛のために死ぬ方がまだいい。この憲法9条の会など、憲法9条を守る動きが結構今盛んになってきました。憲法9条の会ももう6000、7000という数になっているそうです。ですから皆さん、そういう活動を広めることも具体的にはできることです。それから無防備地域宣言というのがあるそうですね。無防備地域宣言、これはジュネーブの協定ですか、で認められて、つまり私たちは無防備ですということを宣言すればね、そこを攻撃することはできない、国際協定、それでも攻撃する人がいるかもしれないけど、それでも無防備の方がいい。武器を持つよりも無防備地域ですね、そういうものをするのもいい。それから最終最後には、まあ、精神的というかことなんですけども、これは公会が言っていることですね。とにかく私たちは平和についてはただ武器とか憲法とかだけじゃなくて、経済のこともそうだし、精神的な問題を身近にはね、例えば、国が違う、言葉が違う、文化が違うことで、いわゆる軽蔑したり蔑視したり、そういうことをバカにしたりいじめたり、こういうことはもう平和を生み出してるんですね。ですから私たちの日常の生活の中で、まず、このいろんな違い、同じ人間として見る目、考え、理解、これは絶対に必要です。どんなに肌が違い、言葉が違い、能力が違っても、同じ人間として、抽象的でなくて、しかも一人の人間として尊重できる心、これは基本の基本だと思います。イエス様は平和を作ったのは自分の命を投げ出してくださったわけですから、それから我々だけ、どこの国もそうです、日本人は一番偉いとかですね、自己中心的に民族としても国としてもなったり、他の国を入って支配しようとしたりですね、そういうことを やめなければならない。だからこの平和を愛する心ですね、平和を愛する心、これを教会、私たちの間でまず育てなければならない。それはまず家庭から始めないといけないと思いますね、多分ね。今日夫婦が喧嘩したらもう平和を乱れてると思わないといけないです。夫婦が喧嘩して子供に平和平和って言えないでしょ。夫婦が喧嘩をしない、まあ喧嘩をしてもすぐ仲直りをする、喧嘩するでしょうから、まあ仲直りをする、仲直りをして、まあ親子兄弟喧嘩絶対するなといけないから喧嘩すると思うけど、その後の問題ですね。でもこの軽蔑、人種差別、不信、そういうことを今しなくてはならない。誰に対しても本当に、尊敬をする、一致を目指すというかね、交わりを目指す、これは私たちカトリック信者、キリスト者に、一番大事な精神的な心の、育成というか目指すべきことではないかと思います。質問の時間は10分と思ったけどオーバーしてしまいました。もし何か質問ありましたら、もう時間ですが。